公共内のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あのですね、発酵弟1年くらい前から麹作り講座っていう、はい、素人の人でも麹を育てられるようにするワークショップやってるんですけど、
うんうん、
今年の2月で1周年迎えまして、
すごい、
なんとですね、1年間で500人近く、450人以上教えることができました。
一人でですか？
一人で。
へえ。
いや、なんかよくやったなって感じなんだけど、うん、でそれで最近はこの講座、最初ね結構プロっぽい人多かったんだけど、最近普通の人いっぱい来て、
うん、
でなんか男の子でなんか甘酒作るようになりましたとかって、
これ
きっかけに。結構やっぱすごい、まあ2人もさ、ずっと手前味噌講座やってるけど、続けるって大事だね。
そうですね、
すごいね、1年続くってね、
うんうん、僕ほらデザイナーだからさ、やっぱりプロジェクトがどんどん始まって、である日終わって、うん、じゃあみんな頑張ってねみたいな感じで去ってくみたいな感じなんだけど、うん、今回初めて自分で全部責任持ってやってるから、うん、なんかすごい大人になった気分で楽しいですね、
う
ん、
最近たくましくなったよね、
うん
うん、ラジオもよく喋るし、
うん、そうですね、ありがとうございます、ね、お二人のおかげです。
いやいやいやいや、
うん、頼もしい。
終わり終わり、
うん、だから麹作りワークショップアニバーサリー、
おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
あ、でも一応これちょっと振りで後でね、その、はい、今回今日ゲストで来てもらってる人は、はい、麹作り講座の会場の、人なので、まあちょっとそんな振りでした。
そんな振りで、
ね、
はい、
そう、どんなとこで作ってるか気になるよね、
う
ん、
そうですね、後で話を聞いてみましょう。
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
え、高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-343に電話してみるじゃん。スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は発酵万歳対比版。今日はゲストをお呼びしました。オーガニックレストラン対比版の森本桃代さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしく
お願いします。
じゃあどこにある、どんなお店なのかっていうのを交えて自己紹介してもらってもいいですか？
はい、吉祥寺にあります、ドアを開けると対比がドーンとある、
対比って、畑の対比。
そうです、牛の、
牛の
やつ、牛の、
はい、うん、それが店の真ん中にドーンってあるレストランです、
うん、じゃあすごい匂いがしちゃうってこと？
いやいやいやいや、全然それがすごい対比って言われてて、うん、匂わないんですよ、うん、
食べ物屋さんの真ん中にあるってことはすごいよね、
うん、何がすごいんですか？
牛に特別な乳酸菌を食べさせることによって、うん、腸内を善玉菌ワールドにするんですね、うん、でそこに、林業のオガコを、うん、混ぜて、うん、で微生物が分解して発酵していくんですよ。でそれでできた堆肥でお野菜を作って、うん、でその匂わないうんちをする牛っていうものを、
うん、
のお肉と、お野菜を提供するレストランなんですね。だから牛のお肉は、お腹を善玉菌ワールドにするから、全然匂わない、臭くないうんちが出る。
あ、じゃあ元のうんちが臭くないってことなんですね、うん、
ヨーグルトとかをあげてるんですか？
あ、ヨーグルトとかの乳酸菌とは違うんですけど、うんうん、そのなんか特別な乳酸菌っていう。
堆肥を見ながら食事をするんですか？
はできます。
すごい、
うん、すごい
ことですよね、
うん、そこはだから僕の麹作り講座の会場なんだ、
うん、じゃあ麹作ってる横に堆肥があるってこと？
そう、
すごい
ね。そうですね、うん、
へ、
まあ、そういうシチュエーションでやってまして、うん、まあ、空間も発酵してていいかななんて
思って
ます
けど、
なんかあるね。
今日私たち今目の前にお肉があるんですよ。
はい、美味しそうだねこれね、
はい、このお肉はももさんが持ってきてくれた。
あ、そうです、
はい、
これどんなお肉、どんな特徴があるんですか？
これはその抗生剤を打たないで、うん、その飼育されていて、で、その乳酸菌を、特別な乳酸菌を食べた牛なので、うん、自分が臭わないからストレスも感じないって言って、うんうん、ストレスフリー抗生剤フリーの牛さんですね、
うん、
でそれを今日はさ、牛、うちは牛を一頭買いしてるので、うん、全部牛の部位がいっぱいあるんですよ、うんうん、でその中でも今日はサーロインっていう一番柔らかくてい
いところじゃないですか。
いい、ね、
それをさらにゴミ醤油さんのところの麹で、うん、醤油の皮脂を作ってそれでつけました。
皮脂を漬けたね。
皮脂を漬けです。
食レポしてみましょう。
食レポしてみます、
ね、うん、じゃあ食べてみましょうか、
はい、いただきま す,
いただきます。
いい色だねこれね。
うん、柔らかくてね、
うん、柔らかい、冷めて、うん、今冷たいんですけど冷たくても美味しいですね。
そうなんですよ、これは本当は牛のホルスタインっていう牛のお肉で、なんか牛業界ではホルヌキっていう牛のホルスタインのオスのお肉なんですけど、それでも本当に噛み切れ、普通は硬くて食べきれ、噛み切れないって言われるんですけど、うんうん、肉質も美味しくなって、そういう牛をありがたくいただける
っていう。皮脂を麹につけるっていうのもまた、
そうですね、柔らかくなります。
じゃあもう一個食べる。
うん、美味しいんだね。
うん、美味しいです、美味しいです、うん
う
ん。
どうしてそういうお店を作ることになったんですか？
うちに私の他にオーナーがいるんですけど、うんうん、オーナーがソーシャルデザイナーで、うんうん、それでなんかいろいろそういうオーガニックとか自然のこととかやってる時に、うん、その牛のうんち、うんうん、堆肥を作ってる人が飛騨にいたんですけど、うんうん、その人に巡り合ったんですね、うん、でそれでその人 の, やってる野菜を食べて、うん、あ、美味しいっていうことにすごい目覚めて、うん、でこれをちょっと東京にも広めようみたいな感じでオープンされた、
うんうん、なるほど。
もともとが飲食店やってたオーナーではないってこと
です
ね。
そうです、だからそれで野菜を本当は売ろうとして、
あ、
で野菜を売ろうとして八百屋をやろうと思って、ガレージみたいなところを借りて作ったんですけど、八百屋をやろうと思った時に飛騨で全部野菜作ってるので、うんうん、冬場は作れなくなっちゃうんですね、雪が降っちゃうから。できたのが12月で、
うん、
されシャッてやるぞって言った時に野菜がないみたいな。
じゃあ肉やる
か、じゃあ肉やるかみたいな軽い感じで。
いや、ソーシャルデザイナーってそういう人のことをソーシャルデザイナーって言う、その、
あ、軽い人のこと、
軽
い、いやいやいやいや、
計画性をそので
、それで森本さんは なんでそこで働いて ご飯作ってるんですか？
あ、それ私は、その最初お客さんで、
へ、
あ、そうなんだ。
そうで、あ、ここすごいイケてるし美味しいし、こういう店やりたいなと思って、で自分で店をやろうと別にしてたんですけど、そこがちょうどダメになった時、もう一回行ったら、じゃあちょっと肉焼かないみたいな。
全体的に軽い、なんかすごい壮大なコンセプトがある割には、うん、なんかスタンスが軽いね、
う
ん
う
ん
うん、入り口間口を狭いところからこう意識を深めていくっていう客層を狙ってるので、まあ、その軽さは必要かなっていう、
うん
うん、いや行きたいですね。中央線でね、甲府からも1本で吉祥寺なら行けるので。
そうだね、1時間半ぐらいで行ける
のかな、うん、逆に兄から聞きたいんですけど、なんで堆肥版で発酵麹ワークショップすることになったんですか？まあ普通に聞いてれば自然な流れですけど、
うん、
実は発酵弟もさ、今発酵デザイナーと名乗ってるけど、その前ソーシャルデザイナーだったからね。
あ、冬にお店開けちゃう人、うん、
そうそうそうそう、割と軽い人で、それで、まあ、オーナーの池田さんっていうオーナーさんのこともよく知っていて、うん、で会っていろいろ意気投合した時に、うん、まあ、お互い今発酵めっちゃハマってるぞっていうことで で、じゃあ僕麹作りワークショップやりたいんだけどっていう、なんか話がトントントンと軽い感じで、
軽い感じで、
ソーシャルデザイナー慣れそうだな。
まあ軽さだけはね、
軽さだけは人一倍あるからね、
一応この番組あのソーシャルデザイン界の重鎮も多分いっぱい聞いてるから、
すいません、
すごい僕肩身狭い感じになるね。
あ、すいません、あ、でも全部兄のせいにしてください、
はい、堆肥マンの、せっかくなんで、はい、メニューの PR とかなんかここら辺が美味しくてハマりますよみたいなことをちょっと教えてください。
はい、でやっぱりその堆肥で作ったらその微生物がやっぱりいっぱいいるので、うんうん、っていうのもあると思うんですけど、うんうん、やっぱりあのお野菜の勢いが違うっていうか、もう本当に冷蔵庫にしまってたらなんか腐りにくいっていうのはもちろんなんですけど、うんうん、自分で水分をこう上げて、うん、もうきゅうりとかナスとかも変形するぐらいも水をこう自分で溜めて切ったらもうパチンって弾けるぐらいですね。それぐらいやっぱり素材が本当に美味しいので、ほぼほぼ料理っていうのもしてないんですけど、やっぱりその素材をいかに生かしたっていう料理を提供して、野菜を野菜で食べるとか発酵食品を生かしてそのまま美味しくいただくっていう調理法をしていますので、ぜひ。
すごいね、うん、そのいい素材と、うん、その発酵した麹とか、うん、そのさっきつけた塩とかっていうのは相性がすごくいいですかね。
そうですね、やっぱりなんか聞きやすいっていうわけではないですけど、やっぱりなんかそういうのがあると、うんうん、
味が深く
はなりますよね。やっぱ素材のなんか変な素材の味が、うん、えぐみとかがないので、うん、そのひしおとかもの甘みとかその麹の甘みとかも出やすいと思います、うん、
相乗効果でいいです ね、
そうですね。
なんかうちらのラジオ今日のラジオみたいだね。
あ、相乗効果でいい感じ、
うん、
深まってる感じ
で、
うん、
いい感じですね。
そうですか、うん、うまいこと言ったっていう感じ
で、ね、うん、どや久々のどや。
あれだね、その発酵食品を使ったとか発酵調味料を使ったレストランって最近出てきてるけど、そもそも素材の成り立ちのキーに発酵があるっていうコンセプトはすごい珍しい、新しいですよね、なんかね。
うん、堆肥見に行きたいですもん。
うん、見に行って、
うん、
おいでよ。
うん、見に行って、うん、またレポートします。
あ、でもあれだよね、発酵兄弟と飲めますみたいな日やろうよ、うん、
ああ
、堆肥マンね。
あ、うんうん、ラジオで告知すればね。
あ、じゃあ、うんうん、僕の麹作り講座の終わったちょうど夕方とかぐらいからやる。
ああ、いいよいいよ、うんうんうん、
やりまし
たら、お客さんは確実にいるからね。
そうだね。じゃあそうしよう、じゃあそれやろう、う
ん、いずれそんなイベントもやりましょう、う
ん、
はい、
じゃあそんなのもブログで告知します、
はい、
ホームページね、はい。
今日のゲストは堆肥版の森本桃代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ます
今
日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です、はい、今日はさっき喋りすぎちゃったんでもう締めますよ、
うん、
そんな日もあります、はい、うん、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛べますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟オクラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。